遅くなりました。皆さん、こんにちは。はい。すいません。ちょっと待ってね。16時半まで、残労運賃の続きを見たいから16時半まで。ひどい。残労運賃、半分まで読んだ振り返りライブ。果たして何の需要があるのだろうという。あ、森蔵さん、リコさん。やべえ。バレた、リコさんに。森蔵さん、リコさん、ヤコさん、こんにちは。いや、バレたっていうのは、ついさっきね、リコさんのとこの AI ラボで、子供に読ませたい漫画の話をね、していて、それに、全部被ってるけどいいやって言って、乗ってきてた。でもね、ちょっとね、違うの、これね、すごく言いたいことがあるの、私は。言いたいというか、もっと言いたいのよ。もっと言いたいんですよ。あ、トミーさん、スペースの方でトミーさん。トミーさん、こんにちは。あ、ソーリー、こんにちは。ともぞうさん、こんにちは。まいさみさん、こんにちは。ありがとうございます。あ、トミーさん、こちらでもありがとうございます。こんにちは。ちょっと、漫画の話の前に5分でこのザ・ローンチを半分まで読んだ振り返りをするよ。あ、気づいたところというか、これから自分でやろうと思うところを振り返るね。5分もやんない。3分で終わらす。よろしくない。漫画の話したい。そう。めっちゃ盛り上がってる。違うの、これね、めちゃめちゃ言いたいことがあるんだけど、思い出せなくて、すっごい調べながら今ちょっと、読んでたんですよ。読んでたっていうか、やってたの。漫画の話ちょっと後でする。子供に読ませたい漫画っていうので、私、学童保育指導員やってた時に、漫画を、変えようっていう、置けるんですよ。図書スペースみたいなのあったんで。で、漫画置くのに、すっごい検閲したのね、私たち。先生側で、指導員側で。でも、すっごい話し合ったの。これめちゃめちゃ俺良かったから読ませたいとかいうのめっちゃ話し合ったのをすっごい思い出すからちょっと待ってって。あ、のりさん。のりさん、こんにちは。あ、みしろゆきさん、こんにちは。でも大丈夫よ、りこさん。スラダンとドラゴンボールは私読んだけど覚えてないもん、ちゃんと。で、ちょいちょいしか覚えてない。どっちかっていうと、ドラゴンボールはアニメとかで履修してるからね。あ、ただおさん。
ただおさん、こんにちは。
お、鬼滅置いてました？そう、鬼滅、いや、あの当時は鬼滅はまだなかったから、なかったんだよ。私が学童の時。やってたかもしんないけど。でもね、多分基本的に人が死ぬのはダメだったのね。うちアウトにしてたんですよ。保護者から言われそうっていうので。だからスポーツ系の漫画が多かった気がする。そう。しょうがないな。そう、鬼滅はね、中学生ぐらいじゃないかな、あれ。少年誌に載ってるけど、すっごくいい漫画なんですよ、あれ。めちゃめちゃいい漫画なんだけど、ちょっと考えるかなってとこっすよね。なんか、池平さんも言ってましたもんね。そうそう。いや、バルスじゃないわ。やめれ。そう、ハムケンね、そう、ヤッコさん。そう、超嬉しい。ハムスターの研究レポートって漫画、私覚えてるよ。小6か小5くらいの頃に、我が家でハムスター飼ってた時に、サンタさんにお願いしたのも欲しいって言って。で、3巻セットが出てきて、当時まだ3巻までしか出てなかった。てんちゃん、嫁のてんちゃんが出てきたぐらいしか出てこなかったんだよ、まだ。いや、懐かしい。ほんとね。そう。ギャルズとかね、そう。伝説なんですよ、ほんと。ハム太郎なんて目じゃないから。
あ、ヨネルさん、こんにちは。
いや、マジでね、ハム太郎なんて、あれだからね。ハム太郎は名作で、ね、ハム太郎名作だけど、ハム太郎は、だいぶ、後釜だからね。ハムケンと比べたら。はい。そう、ギャルズもエモい。ギャルズもね、エモいよね。あ、子供のおもちゃとか読ませたい。あ、でも子供のおもちゃもな、ちょっとな、怖いところがあるからな、難しい。あ、で、違う、ザ・ローンチの振り返りを3分でやります。あ、てか、それを半分まで読んだんですよ。何章かな ?8 章ぐらいまでかな読んで、あ、ちゃんとやろうと思ったのは、これね、リコさんのローンチメルマガ、AI ラボのね、ローンチの時のメルマガを、ケイスケさんにね、学びたいなら読み直しなさいって言われたから入っていって読み直してて、で、構造としてはなんとなく、あ、こういうこと話してるなってわかるんだけど、それを、読んだ後にザ・ローンチ見ると、あ、こういうことかっていうことがわかるんですよ。で、とりあえずザ・ローンチも一通りバーって見ようと思ってるので、今、 とにかくね、めちゃめちゃ半分ぐらいまで読んだんですけど、もうすでに足りないなと思ったところがあったの。これちゃんと明確にしないとダメだなっていうところがあったの。まずターゲット像ね。ACL で言うとターゲット像。あ、私がブレてるところだなっていうところと、まあそれによって変わったこと、私自身のストーリーとかそういったこと、あと ACL に入ってどういうことができるのかっていうのを、やっぱ私がね、良くないなって思ったのが、私自身が、わかんない。みんな定期的にない？すっごい自信なくす時があるんですよ。なんか異様に劣等感を感じやすくなる時。あ、ちなみに今日の、日記漫画そんな感じなんで。そんな感じでか、うつ漫画とかじゃないですよ。そういうなんか周期的に来るあれみたいな感じであって、なんかうまくいかないとか、私何ができてるんだろうみたいな、何が提供できてるんだろうって、なんか、全然できてないなって思う時期があるんですよ。まあ1年のうちの多分10ヶ月ぐらいその時期なんですけど。まあ、で、迷って何かすればいいんだけど、迷って手つけられない時期なのね。良くない時期なの。で、それを、なんかロンチとリコさんのメルマガ見てたら、すごいこう、ああ、こういうことかって、こういうことを伝えればいいんだって、これが分かってなかったからできてなかったんだっていう、まあ原因の部分がちょっと見えてきたので、それを残り16時半までやって、これを16時半までやって、16時半以降は、その見えなかったところをちょっとクロードと一緒にやっていこうと思います。はい。はい、以上。そう、以上です。はい、終わり。劣等感とは常にね、そうそうそうそう。キャバクラへ行けと。稼ぎたいならキャバクラ行けが読みたい。ザロンチ3300円ぐらいしたんですけど、2.0 の本読んで、半分の時点で、なこれね、本読んだだけだと多分ダメだった。リコさんと、私、ケイスケさんとレントンさんのも見てるから、その一連の、なんかやってることはなんとなくわかるんだけど、それを言語化すると、まあ、公式ですよね。なんだっけ？言葉を異様に使いたいって言ってたやつ。ちょっと待って。なんだっけ？あ、フォーミュラだ、フォーミュラ。そう、フォーミュラだ、これがフォーミュラかって思えたんでね。個人的に感動したのでおすすめ。はい。多分ね、1年前とか読んでもピンとこなかったと思う。今の私だから読めてようやくピンときてる感じがする。ねえ、すごいですね。読みづらいっすよね。で、なんかできそうな感じするけど、やっぱ実例がないと分かりづらい。そう、かっこいいですよ。マジかっこいい。いや、やっこさん、私基本的にコンさんは全然本を読まないって、インプットしないって言われているし、そうなんですよ。本当に困らないと読まないんですよ。常に人生なんか舐め腐ってるんですよ。私、良くない。なんとかなるだろうって思っちゃってる。で、なんとかならない時期になってどうしようってなってるので、本当どうにかしたい。でもすごい分かりやすかったね。こうやって売ればいいんだっていうより、この方法があったら、こんなことできる、こんな商品とかもできそうだなとか、あとは自分の経験から、なんか、私、ACL をまず、もちろん、なんだっけ、ある程度安定なんてないと思うけど、安定させるってところが一つあるんですけど、もしそれがダメになった時とか、もうそろそろおしまいだなってなった時に、どんな切り口でできるかなって、自分のその今までやってきたことから、ここの切り口でもできそうだな、この切り口でもできそうだなっていうのがね、ちょっとだから自信につながったね。振り返ること大事だなって。で、これね、なんかね、私、前にどっかで話したことあるなって、自分の強みを振り返ろうとか、経験を振り返ろうって言ってて、やってたんだけど、やっぱりなんか忘れるんだねっていうことがよくわかった。はい。そんなことがよくわかりました。はい。あ、なんかスペースの方で、はい。
謎のインターコーさん、こんにちは。
あ、ついて。アサギさん、
こんにちは。
ありがとうございます。読みづらい。私もそう。私、あれですかね、引っ越しの時に罪本捨てるかどうか迷ったけど、読みたいって、読んでからっていうか、なんなら読んでないから読みたいみたいな感じで持ってきましたもん。段ボール一箱分くらい。ありがとうございます。コンサート遊ぼうさ。遊ぼう？みんな遊ぼう？
何する？泥系する？まず。なんか、すんげえ、金ピカの剣とか買ってさ、おもちゃ屋さんで、買って、それ、宝にしようぜ。サークル本当ですか？ありがてえ。いやー、それを言うたらね、私、他にもみんなできてることたくさんあるやないかいって思うんだけど、なんか、やっぱね、人と比べちゃうんだよね、ここはね。だから、まあ、自分は自分、人は人っていうところを、もう少し思う。福くんじゃ、え、じゃあ、リコさん、あれね、リコさん、毎月、なんかやろう遊ぼう、遊ぼう。あれしよう。ウェビナー上でできる遊びなんかしよう。ワードウルフとかやろう。なんか急に、オフ会とかやってね。で、最後、だから、ちゃんと動こう。ちゃんと動いて、ドッジボールとかやって、その後飲み会しよう。ちゃんと最後はビール。ちゃんと偉い。全力リレーだから、ノリさん全力、ノリさんはあれで重りつけなきゃダメだよ。あ、ラウンドワン行こう。ラウンドワン楽しいよね、ラウンドワン。ラウンドワン、私アスレチックも行きたいんだ。あの、大人になったら、イカダとかクリアできる気がするから、アスレチック行きたい。大人のラウンドワン。いやー、もう、ブイブイ言わせますよ。ボーリングとか、得意ですとか言って思いっきりガーター出しまくったり、あの、一本しか当てなくて、すごくなんか、どっちに転ばない成績を出しますよ、私。あー、トランポリンとか飛びたいですね。あー、ボーリングいいなー。絶対ビールうまいよ。絶対ビールうまいっすよ、それ。めっちゃいい。あのさ、最近さ、千葉哲也電子書籍がさ、タイムラインにめっちゃ上がってくるんだよね。ドキッとする。ビール、ビールって。あの、過去にですね、20代の時に、地元の吹奏楽団にまだ入っていた時にね、懇親会を、しようって言って、あの、地元の教育の森公園ってところで、あの、公共スペースね。普通に公共の場よ。で、泥系しようってさ、大の大人と、一番下は中学生かな。で、一番上は三十何歩とかの人かな。で、泥系やったら、あの、私一回転したもん。避けるとき。そんなに運動神経良くないのに、クラーンとか言って、まあタッチされたんだけど、その後。めちゃめちゃ面白かった、あれ。ね。ビールもね、ビールも楽しい、ビールも飲めるし、はい。そんなね、あの、大人だからこそやりたい。あの、学童の時の親子ドッジボールとかも、やっぱめちゃめちゃ楽しそうだったし、楽しかったと思うの。親が本気出すやつ。親子ビーチバレーとかね。ビーチボールバレーとかね。そうそうそう。あの、親子尻尾取りとかね。本気出すやつ。親の。そういうね、みんな肉離れとかなるやつ。ちゃんと ストレッチしてくださいって、ね。そう。竹馬ね、あ、マジっすか。私竹馬大人になって乗れるようになったの、そういえば。あの、コマもね、大人になって回せるようになったの。大人になってから剣玉とかベーゴマとか、あの、学童、保育やってた頃にできるようになったからね、大丈夫大丈夫、できますよ、これ。そう。難しいんですけど、ベーゴマは家に持ってきたから、ある、家にもあるし、剣玉も、あの、家にあるんでやるんですけど、たまに。いいっすよ、いいっすよ。大人になってからもできることたくさんあるから。ああ、ザローンチからどこ行ったって。もう一個ね、ザローンチの中でさ、なんだっけ、シード、あれダメだ。私はプリプリの方がすごい気になっちゃってごめんなさい。プリプリ、なんだっけ、マーケティングだっけ。なんだプリプリって言って、あの、プリね。PRE のプレイサービスとかそういった意味のプリだと思うんだけど、もう、可愛いこと言ってんなんでもって、そっちの方が印象に残っちゃうんだけど、なんかまだ自分には、あの、何もないけど、まあ、とりあえずメルマガのリスト100とか200ぐらいあるっていう人に、自分は何も商品は作れてないし、サービスも作れてないけど、あの、実際にやりながら、自分の強みを生かした、あの、ものをやりながら、こう、商品を作っていって、売っていくっていう、シードなんだっけな？忘れちゃったな。いや、プリプリなんとかって。最低だ。ざっと読んでるのしか、わかんない。とりあえずそういうこともできるっていうのを見たら、ああ、なるほどなって思って見れたんですよ。試せるなって。しかも、時間しか使わないから、お金使わないから、めっちゃいいじゃんって思ってたんですね。これすごい、ザ・セールス読んだ方がいいですよ、これ。はい。で、あ、りょうじいさん。
りょうじさん、こんにちは。
そう、プリプリね。プリミティブなんてそんなかっこいい名前じゃない。なんだっけな、ちょっと待って、目次見る。あ、ゼロからビジネスを立ち上げる方法シードローンチっていうのがあって、あ、プリプリローンチだ。そうそう。ローンチだ。そう、プリ、プリ。ローンチの前の前だね。プリプリローンチはね。かわいいでしょプリプリローンチーみたいな感じでしょ。すごいなんかいかついおいちゃんのイメージなんですけど、これ書いてる著者の方が。何言ってんだろうなってくらいに。ただ、すごい納得するっていうのと、あと、何が後押ししたかっていうと、多分というか、マイクロビジネスとか、そのスモールビジネス、本当に個人がやっているようなビジネス、ですごく活かされる方法なんですよ。てか、まあ、これやってるなって、あ、なんか、今思うと ACL の6月から開講してたのも、あれ、プリプリローンチだったんだなとか、なんかそういうのがすごく思い浮かぶんですね。で、私の中では、やっぱり、売るってことが すごくね、ハードルが高いんですよ、自分の中で。なんか、できるのかなって、私が何か作ってるわけじゃない。っていう、まあ、場所を作ってるって言ったらそうかもしれないけど、あくまで場所の提供しか私はしてなくて、それを作り上げてるのは皆さんなんですよ。メンバーの皆さんなんです。だから、なんか、率先してさ、なんて言ったらいいんだろう。なんか、私はもう、年商1億円を稼いで、AI を使って、こんな実績がございます、みたいなことを言えないわけよ、私は。なんか、どやさ、シャラレアラリンって、ヤッコさんの漫画みたいに、言えないわけよ。あそこで、なんか、やっぱりどこかで、なんか自分はなんか作って売ってるわけじゃないよな、とかいうのをすごく感じていて、実績がないなってすごい思ってたの。でもすごい、その考え方もめっちゃ失礼なことだな、失礼な考えだったなって、まあ後から気づくんですが、それを踏まえた上で、ザ・ローンチ読んだ時の目から鱗ポロン。あ、ごめん、その前にあれだ、リコさんのメルマガ、ローンチメルマガね、を読んだ後に、もう自分で読みながら実際に動画見て、まあ私は AI ラボすでに入ってたので、その時、こういう、あ、なるほど、なんでこういうことやってるのかなって思いながら見てるわけですよ。で、その後にやっぱりケイスケさんとかレントンさんの様子見てるから、なんでこういう動画を出してるんだろうの時に、ああ、そういうことかって、ようやくザローンチ読んでそこで繋がってくる。だから、リコさんのメルマガとか、その実例を見た方がいいですよ、本当に。すごく目から鱗ポロリンチョです。はい。そう、プリプリです。プリプリね。M ね。なんだっけ。世界で一番暑い夏。あれだっけ。いやいやいやいや、あれもたまたまですからね。とかって、そう思っちゃう。たまたまなんですよ。プリプリどころかたまたまなんですよ。あれが何回も続いたら、ちょっと自信になるのかもしれないんですけど、そうじゃないから、私なんてって多分なっちゃうのよ。なんかね、そのスーツとか着て、化粧とかして、なんかいざやるぞって、呼ばれたからにはやるぞっていう感じだと、多分、意気揚々といけるんですけど、なんかね、その、超天狗になるときと、超落ち込むときがあるのよ。本当に、そういうときがある。スーツ着てると、なんとなく自信がね、あるような感じになる。基本もう私、ドスッピンの、あれだから、ユニクロ T シャツ、ユニクロ、ズボンとかで過ごしてるんで、楽に生きてるんで、やっぱなんかあるのかもね、そこがね。でも、なんか、やっこさんもメルマガ作ってるから、もうリストがあるので、何でもできますよ、これ。ちょっとローンチに関して、ザローンチに関して、もうちょっと、ACL のね、ローンチをやるときに試してみるのが一つと、まあ、そこで実績が出たら、これやっぱりね、リコさんのセミナー、11月7日に3000セミナーありますけど、メルマガ持ってる人絶対聞いた方がいい。うん。ザ・ロンチ読むより、リコさんのセミナーを聞いた方がいい。最初に言うと、その方がいいと思います。人から聞いた方が分かりやすいし。ね。いやね、ノリさんね、メルマガはね、あれよ、コミュニティと一緒だよ。受け皿だよ、本当に。で、メルマガの内容はさ、ほら、のりさんが10日に一遍配信するって、スタイフ配信するって言ってやってるじゃん？あの内容でいいんすよ。あの内容で、 10日に一遍メルマガ送ればいいんですよ。まあ、その内容をもうちょっと分割して、5日分とかにしてね、2日に一遍とかにして送ってもいいと思うけど、なんか、本当にね、内容はいくらでも作れる。だって、AI があるんだ、もう。今、めちゃめちゃ楽ですよ。おー、ローンチビュー入れるといつなの？あー、すごい、リコさん、すごい、嬉しい。でね、これ地味に嬉しいの、スプシ。スプシ誰でも使える。スプシ誰でも使えるし、スマホでもアプリ入れて楽に使える。とても便利。そう。AI がそばにいるんですよ。どんな発信したらいいかなんて AI が全部答えてくれますよ。で、もうずっと重宝してる。なんか多分2週間に一遍ぐらいやってるクロードに私のありのままの履歴を全部話して、相談するやつ。リコさんのセキララ相談タイム。あれめっちゃ重宝してるもん。ああ、すごい、リコさん、ありがてえ。さすがすぎる。めっちゃいいですよね。そう、結局ね、読み直すと、やっぱりその、どういうメールを送ったらいいのかっていうのと、なんか、必要なこと出てきますよね。やっぱターゲットとかもそうだし、何を売るかとか、自分のできることの強み、できることとか強みとか経験とか気づいてない、あ、これ商品化できんじゃねみたいな。私、なんならさ、絶対ローンチしないけど、ウクレレちょっと弾けるんですよ。本当にちょっとだけ。何週間ぐらい、年末年始にかけてめっちゃ練習して、まあ、下手だったんだけど、でも練習したから、ある程度、何弾けたっけな。なんかの伴奏、そう、伴奏のためのウクレレをやってたんですよね。で、この4つのコードを覚えとけば、大体の伴奏できるみたいな、やり方を教えてもらって、その当時の上司に。それで、今もウクレレあるから、ウクレレ、多分やろうと思えばできるんですよね、きっと。でさ、多分譜面多分ね、AI で作れるんですよ。私やったことないけど。大体ね、F、G、A、E かなあたりのコード、4つぐらいの指を覚えとけば、あれ違うな、C だったっけな忘れちゃったな。でも本当4つぐらい覚えとけばね、全部使える。ちょっと変でも、大体伴奏だったら全部使えるのよ。その方法教えますとか、この曲だったら譜面どうやるか教えますとか、多分できる。あ、ただ、ポップスとか無理よ。ヨネツとか無理よ。ヨネツ原始って。あの人のシャープだらけの音階とか、あれ系は無理ですけどね。うん、ありがたい。いやー、なんかザ・ローンチをすごい噛み砕いてリコさんが教えてくれるからめちゃめちゃ便利。そういうのと、やっぱメルマガがなんで重要なのかって、私やっぱりいまいちピンと来てなかったんですよ。正直ね。いや、言うてもやっぱ YouTube とかのフォロワー数伸ばした方がいいんじゃないって思ったんだけど、まあ、池早さんとかもさ、もっと、いろんなところに広げていかないとって、なんか、もっとこう、なんていうの、顧客を、なんかもっと認知を高めないとって、クリプト忍者とかをね、広めるためにって言ってたんで、やっぱりこう、YouTube とかなんか全然違うアカウントとか、まあ、ところから、まあ私だとインスタやってないから、例えばインスタとか TikTok やってないから TikTok とかから引っ張ってこないとなとかって思ったんだけど、扱ってる商品が違うから、そもそもクリプト忍者っていう IP を広げるんだったら、あんだけでかいことをやってるんだから、あ、そりゃ他の、なんていうのか、もっと広いところに、マス層とかにやっぱ届けなきゃダメだよねって思うけど、実際私が今やってることとか、まあ基本的に多分スモールビジネスとか一人でやってる方は、もう、そんなに人数いらないじゃないですか。めっちゃなんかフォロワー数100万人とかって必要ないじゃないですか、実際に。ね、100人ぐらいの会社立ち上げるのはまだ別ですけど、なんか大きくしたいとか、だったら別なんですけど、個人の会社であるならば、もっと自由にやれるなって思って、このなんか100人とかの少ないリストでも、ちゃんと売れるもの、売れるっていうか届けたいものを作れるっていう方法をちゃんとさせる。商品を欲しい人にちゃんと、届けられるってところかな。で、解決する。その方々の悩みとか問題とか課題とかが解決できるっていう方が確かにいいなって思って、どっちかっていうと、やりたいことはそっちの方だなって思えた。という話。あ、そうそう、ウクレレ。あ、本当歌う。そうそうそうそう。 きっと。いやー、60分に足りるかな全然伸びても大事。あ、60分じゃない、2時間だ。2時間がっつりだからめっちゃ楽しむんだけど、ほい。そう、ウクレレね。なんでウクレレかって、なんだ、伴奏するのに、ピアノかギターかウクレレだったんですよ。なんか、伴奏、和音奏でられるのってその辺じゃないですか。で、ギターはでかいし、重いし、持ってないし。で、ピアノは、あの、当時実家にいたんで練習できたんですけど、私もう意味がわかんなくて、昔やってたのね。右と左の手別の動きをしているとかが全然意味がわからずできないから、だったら、片手でやれる片手でやれるウクレレの方が一番楽かなって。あと持ち運びがしやすくてね。で、買ったんだよ。懐かしいね。そう。だから、あの、なんだろう。子供に喜ばれる、あの、童謡系、全部ウクレレで弾けるよみたいなことは多分できるんだろうね。で、ギターと一緒なんだよね、ウクレレって確か。あれ違ったっけな、兄ちゃんがなんかギターやってたんですけど、なんかコード一緒だった気がする。でも、あーでね、でもギターじゃないとダメなのかな。あの、あれなんですよ、保育士試験に音楽を、保育士試験の音楽選ぶとしたら、ピアノかギターなんですよ、確か、伴奏するの。なんかオルガンとかも OK だったっけな、エレクトーンとかかな。で、まあピアノの方がいいんですけど、まあギターの方が一人で練習しやすいんで、なんかギターでもいいんじゃないってちょっと思ったりしている。はい。そう。あ、親子ワーク、本当やっこさんありがとうございます。嬉しい。そう、親子ワークショップ、11月16日に、池袋、というか東池袋なんですけど、あの、サンシャイン目の前にあります。もし飽きたらサンシャインと、あの、その手前に公園あるんで、公園で遊べるっていう、あの、両立地の、グッドな立地のところでやりますので、ぜひぜひ、塗り絵一緒に作ろうぜ、みんなで。まあ、あとは、今 ACL の中でしか募集かけてないんですけど、10世帯ぐらいしか呼べないんで、まあ、なんか、オフ会ですね。軽くオフ会できたらいいなって思ってます。あ、バータカさん、バータカさん、こんにちは。ありがとうございます。今、こんな話をして、しながら、今一個思い出した、返してないメールを思い出した、今。やべえ。そうだった。やべえ、やべえ、やべえ。はい。あ、いえいえ、大丈夫です、やっこさん。あの、我が家、一応パパに、念のためちょっと休みよって言ってるんだけど、パパが休み取れたら、娘だけ連れて行って、パパが休み取れなかったら、二人とも自転車で連れて行くことになるので、はい。あの、どうしようかな。どうやろうかなって、今から考えている怪獣さん。いや、みんな怪獣さんですよ。大丈夫です。楽しみましょう。もうスマホがあればできる。あと、ジェミニでできることが判明したから。もうジェミニすごい。ちょっと人間はね、なんか出力できないっぽいんだけど、ジェミニすごい、やれるって思ってるんで。はい。大丈夫。最悪もし、あの、うまくいかなかったら、塗り絵最初にバーって出力して、塗り大会をするか、あの、バーって出力した後に、じゃあ遊ぼうって。じゃあ遊ぼう。遊ぶ。親子 AI ワークショップ5分で終了みたいな。残り55分遊ぶ。公園で遊ぼうってね。そんなことやるのみたいな。尻尾取りやろう、尻尾取りって。出た。嬉しい。やったー。めっちゃ嬉しいです、やっこさん。本当に嬉しい。もうね、大丈夫。最悪、紙とペンがあればなんとかなるじゃん。私、パソコン持ってくし、最悪、YouTube 大会とかすればいいんで、本当に最悪みたいな。あと、みんなでこれ作ろうとか、みんなで絵本作ろうとか言って、ね、物語とか考えてもらってね、絵本作って、じゃあ絵もできたね、じゃあこれでやってみようとかね、やりようはね、いくらでもありますよ。いっぱい仕込んどく。ウクレレ最悪持ってく。弾けない。もう弾けないのに。思い出さないと弾けないのに。もうそう、いろいろね、できるんで。あ、またべえさんだ。またべえさん、こんにちは。そして、またべえさん、来て思い出した。そうだった。あれだった。そうそうそう。連絡しないとって思ってた。そうそう。 この人に、ご担当者様、お世話になっております。2点確認事項がございます。1、なんだっけ、電源、あ、電源の1。会場、電源はどのあたりにいくつありますでしょうか？に、延長コード。コードの有無。こちらお借りすることは可能でしょうか？ご確認お願いします。勝沼。はい。唐突なリビール。そうですね。現時点の、なるほど。そうそう。今思い出して。なんかいろいろやって、ザロンチ読んでたらすべて、忘れちゃった。ごめんなさい。忘れちゃったみたい。おー、よかったよかった。なんかさ、質問が来てね、自分がやってない分野だとさ、質問に回答できなくて、誰かが回答するのをちょっと待つんだけど、それでも回答されないと無視されたと思われるじゃん。今日ね、メインルームに来てたから、昨日かな？メインルームに来てて、どうしようかなって見てたんですよ。わかんなかったんでね、もうパプりました。もうすべてはパプ様のもとへ。すべてはパプ様のおかげ。無料版でね、無料版でちゃんとやった。どこだったっけな。うん、申し込みフォーム来てる来てる。よかった。思い出したよかったよかった。はい。大丈夫です。二世帯でも一世帯でもやりますから。ただ、メルマガまで広げるかもね。メルマガに広げて、その次、X っていうか、まあ、SNS とかもうちょっとオープンなところで話すっていうのはするかもしれない。ちょっとね、フライヤーだけちゃんと作ろう。で、違うのよ。あ、33分になっちゃった。困った。私、漫画の話しようと思ったのに、ちゃんと話したじゃん。偉いね。はい。で、漫画ちょっとね、なんか基本的な要素として、そう、うちがね、学童で、東麻布の学童にいたときに、やっぱり気にしてたのは、誰かが死ぬとか血が流れるとかはしない。そこは基本的には、出さないようにしてた。あまりまあやらないようにしようっていうふうに言ってたんですよ。でね、やっぱりスポーツ漫画だったんだよな。何だったっけな。ジャイキリじゃなくてね、当時の上司か、2番手の方が、めっちゃスポーツマンだったんで、スポーツ漫画いっぱい知ってたんだけど、私がね、知ってるやつじゃなかったんだよな。アビルの空か？いやー。なんだろうな、そう戻ってきた。テニプリね、テニプリはギャグ漫画なんで、もう安心。あ、ダメダメ、あれ流血するからダメだ。そうですよ。あれ、ほら、バーンってこう、ほら、フェンスに、ミシミシミシってなっちゃうから。あ、本当ですか？ 29 ね。29。オッケーオッケー。そう、あれ流血するから。なんかね、漫画とかってさ、あれなのよ、うちはちょっと東麻布はちょっと特殊だったから、いろんな海外のね、大使館がめっちゃ近くにあって、ロシア、ウクライナだっけな、あの子とかいたから、多分そういったこともいろいろ考えたんだと思うんだけど、なんかね、やっぱりこう、お母さん方によっては、保護者の方によっては、ちょっとこれは、みたいな、ちょっと暴力的なとか、表現がっていうのは、やっぱあるみたいなのよね。だってさ、クレヨンしんちゃん、を見ちゃダメってお家で言われてた子とか、まあ普通にいるでしょ多分。そういう感じだと思う。あ、なんだろうね。黒子あった気がすんな。黒子なんかね、バスケか野球メジャーじゃなくて、あれじゃない？この前終わっちゃったやつ、ダイヤのエースあったわ。ダイヤのエースあったわ。だって読んだもん。休憩時間中に。そう。確かダイヤのエース読んだ気がする。あ、ダイヤのエースじゃない。違う。ダイヤのエースもあった気がするけど。違う、あれだ。出てこない。あれ、サッカー漫画だ。マガジンかなんかのサッカー漫画だ。マガジン。 これ、これ、デイズだ。デイズがあった。デイズ読んだ。そう、デイズはね、おすすめされてて読んでた。エリアの騎士とかもあった気がするの。ね。そうそうそう。裸足のゲンはね、小学校の頃に読んでね、すっごいもう、なんか、すっごい衝撃を受けた記憶がある。小学校じゃないのね。中学だな、あれ。すっごい衝撃受けた。なんか表現するとちょっとあれなのでやめよう。ね。シュートはなかったかも。結構ね、東アザブだからお金持ってたからね、割とがっつり買ってたんだよね。で、ワンピースも多分あったの。ワンピースも基本死なないじゃん。流血はあっても。エースのところぐらいだよね、きっとね。だからね、ワンピースも買ってたと思う。あと何だったっけな、ドラゴンボールじゃない、スラダンもなかった気がする。そう。あ、ジャイアントキリングは、載せた、さっき。出てなかったから。こじこじとかね、こじこじ。こじこじとかもね、いいっすよね。あ、ホイッスルもね、ホイッスルは私も中学の時に読んだから、あれだったよ。めっちゃ夢小説とか読んでたな。懐かしい。ね、青足とかね。桜ももこ系も、ちびまる子ちゃんなかったっけな。ちびまる子ちゃん、割と好きなんだけど、なんか児童館にあったのとまた違うんだよね。児童館それこそランマあったから、あんなね、胸ポロリなんて出しちゃっていいのかよって話でしたけど、当時普通だったもんね。ヌーベイとか。あと、なんだっけ、ときめきトゥナイトがあった。めっちゃ古かったんだね。私が通ってた時ね、小学校の頃よ。それですら古かったからね。ちびまる子ちゃんもあったな。あとなんだろう。闇のパープルアイがあった。あれなんでめっちゃ人殺してるから。大丈夫かなって思った。こう。あ、ちはやふるとか、ちはやふるいいですね。ちはやふるもあった気がするな。そういえば出してた気がする。あとなんだろう、子供に読ませたい漫画。フルバをさ、確かリコさんが出していたんですよ。で、フルバわかるって、フルバ読んでほしいんだけど、フルバ小学生じゃないなってちょっと思ったの。読んで高学年の女子かなっていう。ちょっとね、フルバはね、あれなのよ。あれはね、なんかね、ちゃんと読んでね、なんか、同じことで悩んでる人いるのが、こんなに完璧な王子って言われてるよ。ゆきくんでもそんな風に思ってるんだって風に思ってほしい。本当、本当泣いてほしい。ねえ。あ、桜、桜いいね。桜いい。ほんと、トールくんになってほしいよね。なんかトールくん幸せになってほしいよね。本当。個人的に恋愛漫画で、バイブルというか恋愛漫画でほっこりするんだったら、あの方が好き。あれ、なんだっけ、名前。川原和音さん先生とか、高校デビューの方ですよね。川原で合ってるかな。太陽よりも眩しい星が、途中まで読んだけどまだ読めてないな。素敵な彼氏で泣いた。私、素敵な彼氏でマジで泣いた。で、青空エール途中までなんだけど、青空エールもね、めっちゃ、吹奏楽部としてはね、きつい。結構来るものがある。まあそんな弱小だったんだけどね、うちはね。桜はほんといい。桜はほんといいよ、マジで。マジでね、ほんといい。で、私個人的にね、小花美穂先生、子供のおもちゃとかもね、結構、なんか、あの当時はわかんなかったけど、大人になってから読んだら、最後の話とか、結構、グッときたんだよね。そうね。なんで？あ、ともよちゃんね。そうそう。大道寺智代ちゃんだっけ？いつもね、あれよく衣装考えるよね。すごいよなって思った。ねえ、ほんとね、たくさん恋愛してほしいと思う。私もいろんな人好きになってさ、好きって言ってほしい。ほんと。私ちなみに、あれだな、リコさんのようにちょっと大恋愛をしてこなかったんで、366日で、ちょっと泣けない、泣けない子なので、ちょっとあれだな、子供には頑張ってほしいな、もうちょっと。うん、恋バナいいよ、恋バナ。なんか恋愛ソングで、なんかキュンとできなかった人だった。西野カナとかがわからない人だったんですよね。そのなんだろう。 恋はしてきたはずなのにみたいな、なんか本当おもちゃのような、おもちゃじゃないな、なんだか、おままごとのような恋しかしてこなかったから、わかんなかった。全然わかんなかった。本当に。ね、トリセツ、そうそうそう、トリセツで。あれでしょ、平成版、亭主関白でしょ。俺より先に寝てはいけない。なんだったっけな、君に届けたかも読んでほしいけどな、もうキュンキュンしてほしい。俺物語とかも好きだけど、なんで子供に読んでほしいって難しいよね。日本の歴史とかは絶対読んでほしい。そこ塾の先生とは付き合わないでほしいのはあるた経験上、経験上だ。なんかさ、なんか恋愛ソングも少女漫画も、まあ言ってしまえばさ、映画とかもさ、アニメもフィクションだと思わないでさ、やっぱ読んじゃうじゃん。最初、同一化するというか、自分と一緒じゃないけど、なんかこんなような恋愛がしたいみたいな感じで見ちゃうから、現実、あれおかしくないってなっちゃうんですよ。私これ、もう、まあ一家金曜だし、私ね、性教育の場とかでもそれ思ってて、AV を現実だと思ってる人本当にいるんじゃないかって思うんですよね。わかんない。じゃあ、私男子じゃなかったから、そこの道を通ってこなかったんでわかんないんですけど、なんか、あれもさ、ドラマじゃないですか。だから、もっと言うと、プロレスを見て、ヒール役というか、まあ、悪役の方いるじゃないですか。マジあいつら、ま、やべえやつだって倒さなきゃと思ってる人とか子供とかがね、子供が見るかわかんないけど、思ってるんじゃないかっていうふうに思っちゃうの。ちゃんとエンタメとして楽しめてないっていうことが問題だと思ってるんですよ。別れた二日で5キロはやばい。やばいやばい。その金曜だしっていう。元塾講師がいた。あ、ベルバラいいね、ベルバラね。ベルバラいいよ。ベルバラは歴史漫画ですから、あれ。ちゃんと読めてないけど、ベルバラはいい。言えてない。言えねえ。口が回らない。でもそう、ちょっとね、私さ、もういい歳になったし、子供も産んだから、一周回って、今私小学生に、なんか、保健体育の授業でさ、って、こんなの習ったんだけどさ、とか、なんか、うちの父ちゃんと母ちゃんさ、みたいなことを言う子供がいても、小5、6ぐらいでいるのよ。私、もう独身の時に、すっごい、ワードを連呼されてた時があって、どう対応したらいいか分かんなかったんですよね。うわ、なんかちょっと恥ずかしい子ね、みたいな。なんか、この子、これ多分黒歴史になるんだろうなって思いながら、講習の面接とか、公園のど真ん中とかで、中とかで話す子とか、あと、妊娠中に言われたわ。そう、妊娠中にさ、児童館の先生だったから、まあ、いろんな、中学生の子とかいて、何みたいな、なんか、妊娠したってことはみたいな感じで聞かれるのよ。なんか聞かれるっていうか言われるの、なんかすっごい、もう、なんかさ、もう、なんか、もう、小6よとか中1よなんか、私の時ってさ、自分が小6とか中1の時って、すっごいなんか中1になったらすっごい大人になった気分だったの。セーラー服とか着てるし。で、小6ってすっごいお兄さんお姉さんだったのイメージ。子供ってか、小1とかいるじゃん。下の学年が。なんか、こんなガキだったっけなって、かわいいな、この子たちみたいな風に思っちゃって。そう。セクハラなんだけど、なんか言いたくなっちゃうんだよね、きっと。もう、さ、なんだろう、今、うちの娘がちょうどその時期ですけど、なんか、むやみやたらに、うーまる子行っちゃうとか、股間部分行っちゃうとか、なんか汚い言葉言って、興味関心を引きたい、このこと思い出してさ、俺、児童館って午前中、ちっちゃい子来るから、午後一とかだと幼稚園の帰りの子とか来るんですよっていうのを見てると、なんかあの子たちと同じレベルなんだなと思って、10年前じゃないか、28ぐらいの私はなんであれに対応に困っていたんだろうと、恥ずかしがっていたんだろうと、こんなにクレヨンしんちゃんじゃんみんな、みたいなこと思ったんですよ。まず、そうそう。で、手ぐらいに無知なわけですよ。無垢で無知なんですよ。だからさ、ちゃんと教育した方がいいよねって思ったの、すごく。なんかそういう場って多分あると思うんだけど、でも実際にやっぱ恥ずかしいものとか、 そういうふうに思われてるだろうし、実際に怖いものだとも思われてると思うんですよ。なんかどこかでちゃんとプログラムとかないのかなって正直思っている。あれはね、良くないよっていう話です。すいません。個人的にね、個人的にフィクションじゃなくどう、なんか現実問題としてどう受け止めるかって、どうやって親として教育していったらいいのか、伝えていったらいいのかっていうのをめちゃめちゃやっぱ考えるようになりましたね、親になったら。はぁっていうところもあって、なんか漫画とかも、やっぱりさ、ごめんね、合図好きだったのよ、私。なんかもう、ドキドキしながら読んでたの、小1とかなんかちっちゃい頃に、なんかこんなの読んじゃっていいのとか、パンツ見えちゃってるのいいのとかって思いながら読んでたわけよ、私。ああいうのもさ、漫画としてさ、なんかよろしくないって多分思われると思うんだけど、なんか、ちゃんと教育できてればいいと思うのよね。って思って、はい。そうそうそうそう。そうそうそう、そうなんです。いろいろ歪みそうですよねっていう。あ、マスオさん、こんにちは。ありがとうございます。なんか、すいません。何の話してんだよなっていう。あとというか、なので、だからさ、ちょっとさ、なんだろう。露出とかもさ、多分あるんだよね。露出とかあまりにも高いと、教育上とか、まあ、例えば、ワンピースの女性って基本的にお胸ボーン、腰キュー、お尻プリンみたいな感じじゃないですか。で、あれはあれで、まあ、なんか肋骨入ってんのかなみたいな感じで見てるんだけど、フィクションだしなって思って見てるんだけど、人によっては多分、すごく、なんか女性性を出していて、ジェンダー的にどうなのみたいな、こういうのを見せるのどうなのみたいな感じで思われると思うんですよ。逆もしかりですよね。男性の、例えばなんかムキムキの男性の、例えば上半身ばっかり出てくるような漫画ってわかんないけど、じゃあ相撲とかダメじゃんって感じだけど、日の丸相撲とかも読ませたいけどね。そういえばね、今思い出した。ああいうのも、なんかあんまりそんな露出を見せるなんて、みたいな露出で見せるなんて、みたいな感じで思われる人もいるから、すっごい漫画の選定って難しいと思うっていうとこなの。はい。アディショナルタイムじゃないです。16時半までに終わらせたいな、です。はい。そう。あ、本当ですか？お、私ね、まだ絵本でしか読ましてないんだよな。大事な、なんだっけな。なんて絵本だっけな。うちの夫がすごい、けげんそうな顔をしたんですけど、いや、絶対これ、今のうちから聞かせた方がいいって、ダメだってっていうふうに言って読んでるんだけど、大事なところ、なんだろうみたいなやつかな、大事かな、それかな、タイムキーパーノールキーって本当にそう。だからさ、男子もだよね。もう私もう女子はもちろんだけど、まあ、腕力とかで勝てないとかもそうだけど、私もう怖いもん。男子とかもちゃんと守らないとって思う。すごく自分の体を守るための護身術、やっぱ合気道を覚えさせるべきかとかいろいろ考えるもん。すごい近い距離でもね。そうそう。性教育は早い方がいい。あ、そっかそっかそっか。あー、それもいいかも。大丈夫、レントさん大丈夫、生きてる？漆黒レントさん、こんにちは。漆黒レント、この下りでこの叫びと漆黒とか来るとちょっと怪しいおじさんだよね。これバンカー。本当にそう。赤ちゃんはどこから来るの？私も読んだな。なんか、男の人と女の人の体の違いみたいな本が、昔、実家にね、あったんですよ。で、ま、ぼやーっと読んでたんですけど、まあ、見た目しかわかんないから、なるほどなーって言ってぼやーって読んでたけど、やっぱり読んでてよかったなと思いますもん。こう。うん。あ、先生にね、先生に優しい子になってほしい。本当ですよね。もうね、あ、もうそう、言いたいことがいっぱい出てきたよ。あれ、やっこさんがさ、保育園また落ちたの漫画出してたじゃないですか。で、あれに対してのコメントを引用して、コメントを書こうと思った時に、すんごい長文になっちゃって。やめよって。じゃあ、そんな重い解説いらないみたいな。ちょっと話がまとまってないからやめようって思って全消ししたんですよ、それ。で、なんか なんで私も保育園増えないのかなって考えてたんですね。考えてた時に、小学校減ってるんだよね、でも。うちの自治体はね。でも保育園は増えてる。なんでだろうってずっと思ってたら、やっぱり、まあ、もともと当たり前のことなんですけど、小学生に対して、まあ、小学生って多分40人近くでも担任一人で見てるわけじゃないですか。まあ、サポートティーチャーが入るかなってぐらい。でもさ、保育園ってさ、一応0歳児は3人いたら1人絶対入っていなきゃいけないっていう配置なんですよ。だから単純に人件費がめちゃめちゃかかるっていうのと、あと、小学校と比べてやっぱり設備の条件がすごい高いんですよね。それでも私は低いと思ってるんですけど、まあ高いんですよ。と、あと、やっぱ騒音問題なんじゃないかなって個人的には思っているんですよ。で、詰まるところ、金になんないのよね。保育園って。そう。赤字になる一方なんですよ。普通に考えたら。人件費と設備費とって。補助金とか出てるけど、私も民間の保育園でね、働いてたんで、見てたけど、やっぱりね、普通、規則にのっとってればいいっていう考え方ももちろんあるんですが、全然足りないのよ、あれ実際。倍までいかないけど、1.5 倍ぐらいいた方がすごく安心していろんな物事できるし、なんなら、担任の先生がちゃんと事務できるんですよね、普通に。で、それを考えるとね、やっぱり人件費がかかるし、すごく責任も伴うし、感染症とかでいろいろかかりやすいし、要は看護師さんとかと一緒なんですよね、扱い的に、私の中では。すごく必要なんだけども、すごくリスクのあるところで責任も伴うところなんだが、給料がめちゃめちゃ安い。が問題。で、私、教師とかもそうだと思うんですよね。小学校とか中学校の教師もそうなんだけども、なんかね、そこに対してのアプローチっていうか、なんかできてないんですよね、全然。教師の離職率、休職率があんなに上がってるのに何にも対応してないんかい、みたいなところだし。そこら辺の働き方の環境もそうなんだけど、でも一方で、日本全体はこう、税金は普通に上がってるのに給料は上がんないままで、物価は上がってるのに給料は上がんないから、母親だって働きに出ないといけないのに、でも働きたいのに、保育園預けるのに、働いてないと預けられないって意味がわかんない。本当に意味がわかんない。点数問題で全部引かれるって。じゃあ、働いてない人はみんな地方に行かなきゃいけないんですかみたいな状況なんですよね。そしたら空いてるとこに行けばいいんですかみたいな。意味がわかんないんですよ、本当。だから、わかってんですよ。とりあえず預けとこうみたいな、ただで預けられない預けとこうみたいな人が出ないようにするっていうところなんじゃないかと思うんですけど、もちろん自宅で保育することも大事だと思うんですよ。ただ、もうね、時代が変わったんだから、幼稚園が3歳から、基本的に保育園か幼稚園かは入るような形になるけども、入ってないで入学する子も多分いるんですよね。世の中きっとね。でももう必須でいいと思うんですよ。何歳からか選べるだけでって。小学校と同じように入学みたいな、入園みたいな形でいいと思う。じゃないと、無理よねって思ってる。はい。そう、歪んでんですよ、構造が。そこにお金をかけなきゃいけないのに、生死が関わることなのに、かけられてないっていう。で、ま、ほら、自分の予想、想像とさ、現実はさ、わからないから、あくまでここから話すのは私は予想でしかないけど、本当に多分、一人で子供三人育てられると思ってんですよ。多分。母親一人で子供三人を、まあ、小学校上がるまで、育てられるでしょって思われてるんですよ。きっと。うん。それが現実なのかなって。だから保育園必要ないでしょって思われてるんじゃないかなって私は勝手に思ってる。仕事をしたい人は仕事してる間に子供見られないから、保育園に預けなきゃいけないけど、そうじゃない人は普通に 家で子供見られるでしょ一人でって、ワンオペの意味が分かってないんですよね。ワンオペって言ってるけど、いや、そんな大変じゃないでしょって多分思われてるの。だと思う。そう。それが現実かもって。そう、そうなんですよね。専業主婦出したくても保育園入れないならって、延長保育、ま、幼稚園も延長保育よくやってくれましたよねって私思ったもん、あれ。ほんと、ようやったよって。だからもう、さあ、なんて言ったらいいのかな、なんか、母じゃなくて父でもそうですよ。あの、お母さんが働いてて、お父さんが家で保育してる場合もそうですけど、なんかもう一人で子供見るって、ねえ、24時間見てるって、できますっていう。な、介護とかもそうだと思う。介護もさ、なんか自宅介護ってあるけど、まあそれを選んでる人もいるからね、わかるんですけど、何の助けもなしに、人一人の介護、世話、しかも介護なんてもっと体重が重いわけじゃないですか。負担もかかる中でのケアに対して、その労働に対して、いや、私は悪いけど安いと思う、全部。全体的に。ただ、なぜ安いかは分かっている。あの、儲からないからなんです、基本。儲からない。儲からないというか、儲けるポイントがないんですよ。だって困ってる人たちがそこを、あの、やるんですもん。基本的にさ。なんか分かんないね。だから本当に、有料の、クオリティが高くて、コストもかかる、そういったサービスをね、お金をいっぱい稼いでね、そういったところに高級の老人ホーム入るんだとかは一つの手だと思ってるんだけども、実際にさ、でも、子供の手がかかるっていうのと、置いて手がかかるっていうのはもう避けられない未来なんだから、なんでそこにお金かけないのってちょっと思うけどね。でもそれ多分かけちゃうと、保険料とかがすごいぐんと上がるんだろうなって、そんな予算ないんだろうなっていうふうなことは思ってる。ねえ、って。ねえ、そうですよね。ね。昼間見てないけど、朝昼だけでも吐きそうだよ。昼間見てないのに朝昼で吐いてるじゃないですか。夜も吐いてますよ、それ。いや、でも本当そうだよ。本当そうなんですよ。週末休みじゃないから。あの、寝かしつけの時に一人スマホを見ている夫にイライラする母の気持ちっていうか、あの、妻の気持ちって、まあ、逆もまたしかりですけど、あれ多分言っても議員さんとかわかんないんじゃないかなってちょっと思うぐらいに伝わってないんだろうなって思いますね。自分ごとになれないんですよね、きっと。だからすごくね、難しい問題なんですよ。で、孤独感を感じると思う。その実際にやってる人たちが。なんかもっと実際やってる人たちの話が広がっていけばいいなって思ってるし、私も割と広がってる方だなって自分では思ってるんですけど、ママスタとかね、それこそ、やっこさんがさ、育児漫画とか書いてるからさ、インスタとかに育児漫画でだいぶ広がったし、あ、これ自分だけじゃないんだと思ったママさん、相当いると思うのよ。それでも、社会に届かない。まあ、めんどくさいんだろうね、きっと。って思う。本当思う。なんかそうなんだろうなって思います。で、そこ、だからね、本当ね、仕組みとしてはね、それこそ、なんかお金にならないんだったら、めっちゃ大企業が、もう大企業とか大富豪が、あの、自分の資材を投じて、保育所とか作ってほしい。もう完全赤字よ。完全赤字だけど、未来への投資みたいな形でやってもらったらいいなと思ってるのと、あの、私はそういうところかなって思ってるんですよね。そうなの、健康で居続けないよねって。そうそうそうそう。企業側はね、そうなんですよね。でもね、すごいね、私もね、企業、の育休とか取ってた組だからわかるんですけど、あ、ちなみに育児休暇とか産休とかって会社から金出ないですからね。あれ。全部、なんだっけ産休が社会保険でしょ？で、育休が、あの、手当ね。手当両方とも育休は、あれですよね。あそこ。出てこない。ワークマンとか出てくる。違う。ハローワークのところですよ。あそこから出てるから、会社のお金は、 基本的には通信費とかしか出ないはずなんですよ。あ、あと社会保険か。社会保険を半分払わなきゃいけないから、それぐらいだと思うんですが、でもやっぱり人一人雇ってるから、そこのコストっていうのはかかって、で、安定しないってところがやっぱり良くないとも思ってる。まあ、特にうちは保育現場だったから、すごく迷惑かけたなっていうふうに思ってるんですよ。だからね、なんかそういう人たちが、やっぱり、育休復帰して管理職というか、事務方の方に回ってる人もいたし、なんか、うん、そうなっていくんだろうなと、現場は、現場で、その、中心人物はある程度いるとして、やっぱね、非常勤職員の方とか、アルバイトとかパートの方をね、もうとにかく増やして、大人の目を増やすことがね、やっぱ安全って、徹底管理ですよ、本当。そう、産まなくなるよな、と思います、本当。雇用保険だ、そうだ、雇用保険、ハローワーク、ずっとハローワーク出てた。そうそうそうそう。そうなのよ。そうなのよ、本当に。だから、なんかね、すごくね、歪んでるのよ。すっごくそれはね、思う。だから、私はめちゃめちゃ恵まれてるって自分では思ってる。前の会社は、それこそ、やっぱり、いろいろそういった実践した方が多かったし、まあ、もともと保育業ですからね。で、両実家は近いし、もうだからここから抜けられないっていうのもありますけど、まあ、やろうと思えばファミサポとかもあるし、結構保育園とかは充実してると思う。うん。思う。まあ、都内だけど、うん、激戦だけど落ちたりはしなかったしね。ただね、やっぱね、歪んでんなーってすごく思う。激戦区に住んでた上司がいたんですけど、やっぱすごい辛そうだったし、かといって保育園どこでもいいかって言ったら、正直保育園どこでもいい問題はないのよ。絶対そんなことない。絶対選んだ方がいい。自分の目で見て。なんなら子供連れてって絶対見た方がいい。雰囲気とか察するから子供。っていうふうに思っててね、実際見てみたら、綺麗な民間より、ちょっと古くても、先生たちの年齢が高くても、ああ、私全然公立の方が良かったなと思って、今公立選んでね。まあ、民営化しちゃったけど。で、そこもやっぱ様子見してますもん。いや、ここ大丈夫かなっていう風な目で見つつも、やっぱ先生たちと、やっぱ交流しながら、やりながら、コミュニケーション取りながらでは一緒に子供たちを育てている感覚ですよね。全部。それがね、なくなってきたなって感じがする。なんか、うん。小学校とか中学校とかそうだよね。先生、新卒の先生が担任になるなんて普通にあるのに、めちゃめちゃなんか言ったりするじゃん。もちろん言わなきゃいけないことは言いますよ。子供のことで、これはどうなんですかって、この対応どうなんですかって。先生がミスったことに対しての糾弾とかがすごいよね、きっと。あと求めるものとか。っていうのが、給食の原因だろうなって、うちの弟世代の子とか、小学校の先生でいたんですけど、なんか辞めちゃったとかいう話とか聞くとそうなんだろうなって思う。うん。でも、子供育てるのってすごいよね。私、本当自分でやってみて、うちの母ちゃんってマジすごいなって思ったもん。三人無理だよって思って。本当なに、一人でも辛いのに。三人辛くねってすごい思う。よう頑張ったよなってすっごい尊敬する。もちろん、お子さん育ててない人がじゃあダメかって言ったらそういったことじゃなくて、なんか本当にいろんな人の助けで生きているんだなってことすごく感じたもん、妊娠してから。それこそね、独身なのどうなの関係なくさ、こういう皆さんの助けを得られた私は生きてるから絶対自分が動けるときには動こうってなるもんね。偏方性よ、ほんと。ねえ。そうそうそう。結局ね、育休前と同じ待遇に戻すっていうのも、なんかね、そうなんだよね。でも難しいよね。そこもね。全然環境変わるもんね。って思う。本当ね。そう、選んでいいです。全然やこさん選んでいい。選んだ方がいい。本当。で、あんま、元保育士の立場で言うのもあれですけど、最初は、 ちょっと ちゃんと疑う目でかかった方がいいです。うんって思ったことを見逃しちゃいけないのと、やりながらどこまで自分が許せるのかとか、どこまで、どういうところをやってほしいのかって見えてくると思うので、そこはぶらしちゃいけないっていうところなんだと思うんですよね。本当に。ねえ。本当ね。なんかね、ママなんですよ。ママもそうだし、子を育ててる人の味方になってほしいよね。すごく。なんかでも難しいんだろうな。私でもむしろ育休から復帰してきた方と一緒に働いてたことあったんですけど、独身の時ね。やっぱすぐ帰っちゃうとか、なんかあった時に帰っちゃうとか、また帰るのかなって思っちゃうと、すごく、なんかね、やっぱざわっとしてた。うん。でもすっごい辛かったんだろうなって思って、なんか身の上話とか聞くと、もうそんな、そう、何それ旦那みたいな感じで言ったりしてたんですが、年下だったんですよ、相手。何それ旦那みたいな。独身、荒さとか、30超えの女が急に切れ出すとか、すごい恐怖でしかなかったと思うんですけど。なんか、そういうのを思い出して、本当になんか、生きやすい世の中になってほしいわ、マジで。ああ、帰ってこないのか、もう。お疲れ。お疲れ様です。え、リコさん足ります?それ。大丈夫ですか?今週末って2日間でビール500と、500×3本とウイスキーでしょ?いや、足りない。あ、そっか、ストックがあるのか、まず。そこか。ねえ、ほんとね。そこはね、預けたいけど預けたくないとかもある。ただ預けたらめっちゃ開放感ある。やほーいとかってなる。なんか、リコさんも言ってましたけど、今のさ、在宅になってからめっちゃ気が楽になりません?大変なことはもちろんたくさんあるんだけど、終わってないのになんか子供が熱出したとか、みたいなのあるんですけど、私めちゃめちゃ楽になったもん、気が。ね。あ、日本史さん、あれあれそう、在宅。在宅で、パソコンで、なんだろう。なんて言ったらいいのかな。なんか拘束時間が基本決まってない仕事だから、すごく気が楽になったよね。だから子供がちょっとこれ体調崩しそうだなって思った時に予防で休ませられるとか、なんか娘とかよくあるんですけど、なんか休みたいってなんか嫌だなみたいな感じで、ちょっと今日はママと一緒にいたいみたいな時に、まあもちろんタイミングとかにもよるけど、じゃあいいよ一緒にいよっかみたいな感じのことができるとか、なんかね、うん。あ、だから子供小学校に入ったら有給制度を取ろうと思ってて、子供にね、今はもう保育園でやってるけど、小学校になるとさすがにちょっと休むって結構ハードル高いから、仕事と一緒だから、ちゃんとデメリットを伝えた上で、どっかで見かけたね、有給制度っていうのを取ろうと思う。なんか休みたいなって思った時、絶対あるから、やろうと思う。あ、来た。来た。なので、こちらで終了させていただきます。では皆さん、ありがとうございました。
あ、すいません。はい、ありがとうございます。お待ちください。
では、お疲れ様です。うん、あ、ごめん。切る。布団が来た。はい。以上。ではでは。